昔エランゲンっていう大学の先生からもらった、こういうとっても使い古されたというかよく読まれた本がページがちぎれたりするんですけども、その序のところに、これはハイデルベルク信仰運動が作られて400年を記念して出版されたものですって書いてあるんですけども、その年が1963年、そうなりますと実は来年がハイデルベルク信仰運動が出版されてから450年ということになるんですね。ただそれで何かこう記念の事業があるかどうかってまだ私は知らないし聞いたことがないんです。むしろ2017年というのが宗教改革500年ということで、そちらの方がもうすでに始まってて、日本でも大会っていうか記念のことをしようっていうことがすでに始まってまして、どうもこのハイデルベルク信仰問題が忘れられちゃうんじゃないかなって気が若干するんですけども、何かあればなということも考えております。ちょっと余計なことを申し上げましたけども、私どものこのハイデルベルク信仰問題アジア愛には第2部の人間の救いについてというところに入っておりまして、そこで私ども仲立ちになってくださる方、橋渡しになってくださる方、イエス・キリストというお方のことを味わって、そして今その誠の信仰とは何ですかというところを前回お読みしたと思うのであります。誠の信仰とは何かと問われちゃいますと、とってもこう難しい、一体何をこう口にすればいいんだろうかということを思ってしまうかもしれないんですけども、この信仰問答が私どもの教えてくれるのはキリスト信仰の信仰告白があるだろう、信仰全てについて要約して私どもに教えてくれている信仰告白の言葉があるではないか、まあ、そういうところで前回終わっていたのではないかと思うのであります。まあ、その信仰告白は言うまでもなく使徒信条でありまして、この使徒信条によって私どもが信じているその内容全てを要約して示してくれているのだ、それが前回の第7シリーズ7日目のところでありました。前回申し上げましたけども、ですからあなたが信じているものは何ですかと言われたときに、ここに要約して私たちが信じている内容がありますよと言って差し出すことができる、示すことができる、それがまたこの私どもが礼拝のときに必ず告白をしている使徒信条であるんだということも言えると思うのであります。ハイデルベルク信仰問答はこれからこの救いということについてこの使徒信条を通して味わい続けていく、そういう歩みが始まるのでありますけれども、次回のところから具体的に父なる神について、そしてまたさらには子なる神について、聖霊なる神についてというふうな単元が続いていくのでありますけれども、今日はその第9手術に先立つところ、とても短い8日目のところは問いと答えからなっている、2つの短い問いと答えからなっている、そういう箇所であります。そこをお読みいたしますと、第8手術問い24、この信仰告白はどのように分けられますか。答え、3つの部分に分けられます。第1は父なる神様と私たちの創造を扱っています。第2は子なる神様と私たちの救いについて。第3は聖霊なる神様と私たちの聖化についてです、とこう記しているのであります。この信仰告白はそれは使徒信条のことだと今申し上げた通りであります。まあ、この使徒信条が分けられると、3つに分けることができるのだと言っているわけであります。でもまず最初にこの信仰告白というものを分けるということ、使徒信条をこう分けてしまうというところに戸惑いを覚えるということがあるかもしれません。もちろんそれはハイデルベルク信仰問答はその表紙にありましたように教科書でありますから、 クリストリヒャーウンタレヒトという言葉がこの、あの、ひげ文字で書いてあるんですけども、教科書でありますから、教えるために、まあ、便利と、教えるために益になる、そういう、まあ、便宜上教育的な意味もあると思うのであります。それに加えまして、まあ、信仰告白と私は今これお配りしている範囲で訳しているのでありますけども、この言葉はもともとアーティケルという言葉が使われておりまして、これはドイツ語で条項とか過剰という意味の言葉でありまして、あの英語で言えばアーティコという言葉がありますけど、全く同じ意味の言葉ですから、吉田隆先生の訳では過剰という言葉が使われておりますし、竹森正一先生の訳では少しこう説明を加えまして、信仰過剰というふうに訳されておりました。私はかつて1997年版のハイデルベルク信仰、あの問答改訂版というのがあって、それに倣って信仰告白、あのグラウベンでケントリスという言葉で訳してしまったのでありますけども、今もう一度オリジナルのものから訳し直す作業をしておりますので、もしかしたら新、あの竹森先生的な言葉にして信仰過剰と訳し直そうかというふうに考えているのであります。ですから過剰、アーディケルという言葉でありますから、もともとは法律などの条文について条項などの意味に使われる言葉でありますから、私どもの使徒信条、この条、信条というのはそういう意味でもあるわけですね。いくつかの信仰の内容があるんだけれども、そのキリスト信仰の最も大切な内容について一つ一つの条項に分けて言い表している、それが使徒信条というふうに言っているのだと言ってもいいと思うのであります。ですから、この条項からこの条項まではこのことについて、そして次の条項から、はまた別の事柄についてと、こういくつかの塊に分けるということができるはずでもあると思うのであります。そのことについて、この分けられると言っているとも考えることができると思うのであります。あの短いと言いましたけども、その3つとは、まず第1は父なる神様について、第2は子なる神様について、第3は聖霊なる神様についてであるということであります。あの難しいことではありません。使徒信条は3つに分けられて、最初に父なる神様について告白される条項が続いていて、そして次に子なる神様について告白される条項が続き、そして最後に聖霊なる神様について告白される条項が続いているということであります。そして大切なことは、この3つの全てについて神様とはっきり表していることなのであります。あのそれは教会の伝統であり歩みであると思うのでありますけども、父なる神様と私たちは言うのでありますけども、あの子なる神様ということはあんまり祈りの中で言うことはないかもしれないし、聖霊なる神様ということを言うこともあんまりないかもしれません。神様、イエス様ということはあっても、聖霊様ということは私どもの教会であんまり言わないかもしれない。それはあのやはり教会の歩みであって、継承をつけるということはあの、まあ、少なくとも欧米の言葉の中には継承というのはなかなかないので、あの普通なのでありますけども、まあ、別と言いますか、そのように聖霊様というような呼びかけをする教会は確かにありますし、またあのはっきりと祈る時に、あの聖霊なる神様、子なる神様というふうに呼びかける教会もあると思うのでありますけども、私たちはあの祈りの中で、礼拝の中でそのような呼び方をあまりしないかもしれませんけども、信仰的には、そしてハイデルベルク信仰問答を教える内容においては、父なる神様であって、子なる神様で、そして聖霊なる神様であるということは明らかであって、これは私どもがやっぱり心に留めなければいけないことだと思うのであります。そしてその短い問いの24の問いと答えにおいて、もう一つ大切なことは、第一のこの父なる神様についての告白の部分が私どもの想像を扱っている、そして第二の子なる神様についてのところでは私どもの救いについて扱っている、 そして第3の聖なる神様については、私どもの聖歌について扱っている、そういう部分になっているのだということであります。もちろん必ずしもそこまでこう厳密に分けるということはできないという人はいます。子なる神様においても、やはり私どもの創造とは関わってくるのではないか、聖なる神様についても私どもの救いについて語ってよいのではないか、これは間違いないことだと思うのであります。ただこの信仰問答は教科書でありますから、はっきりと父なる、もちろん橋渡しはなされているのでありますけども、一つの教え方として父なる神様については、私どもの創造について学ぼうではないか、子なる神様の部分については私どもの救いについて、そして聖霊なる神様の第三の部分においては私どもの聖歌について学ぼう、そういう一つの構成ですね、教科書の組み立て方がそのようになっているのだという理解をしていただければと思うのであります。さてこのペースでさ、話してしまったらすぐ終わっちゃいそうな感じもするのでありますけども、続く問いの25の問いと答えも本当に短く簡潔であります。しかしそこに書いてある内容はとても大切であって、また私どもがそこにおいて何て言うんでしょうか、こう試みに合うということがあり得る、そういった非常に信仰的な内容でもあると思っています。問いの25、神様はただお一人であるのに、どうしてあなたは3つ、つまり父子聖霊と呼ぶのですか。答え、なぜなら神様はご自身を御言葉においてそのように表されたからです。つまりこの3つの異なった人格がただお一人の誠の永遠の神であることを表されたのですというのであります。ここにはとても神学っていう言葉を使うと難しく思うかもしれません。しかし神学っていうのは神様について学ぶ言葉だから、それは難しいこと、神様を扱う教えであればそれは全て神学と言っていいわけでありまして、そのにこう身構える必要はないのでありますけども、それでもなおここに記されているということは非常に大切であって、また難しく思われるそういう部分であるかもしれません。例えば神学用語と言ってもいいのかもしれませんけども、3つの異なった人格っていう言葉が出てきます。これは古くからいろんな先生方が必ず信仰入門講座なんかで教えられるところだと思うのでありますけども、そうですね、ペルゾーンっていうかペルソナっていうようなことを言う先生もいるし、あるいはパーソンと英語でもいいのでありますけども、そういう言葉遣いがされるところでありまして、私はこれを3つの異なった人格ってやって、これもちょっと考えないといけないのかもしれませんけども、しばしば核という言葉を使われるし、もっと専門的な言葉を使えば威嚇っていう言葉、暗いっていう言葉をつけて威嚇っていう訳す訳語を使うことがあるんですね。ペルソン、ペルソナっていう言葉のですから神様の中には3つの異なった威嚇、ペルソンっていうパーソンっていうものがあって、それが父なる神、子なる神、聖なる神という言われるのだということで、時には第一威嚇、第二威嚇、第三威嚇といって、第三威嚇とは聖霊だという、そういう言い方をするような非常に神学的な言葉遣いでもあると思うのであります。ここで言われていることは、実はハイデルベルク信仰問答の中にもありませんし、聖書の中にも出てこない、しかし一般的には教会や聖書とは全く関係ないところでも、しばしば使われ、最近は政治なんかでよく使われる三位一体ということがここで語られているのであります。しばしばこの言葉は言いましたように、さまざまな分野で使い放題になっているのでありますけれども、もともとは神様について、神様というのはどういうお方であるかということについて使われるべき言葉だったと言えると思うのであります。ドイツ語ではトリニテートという言葉ありますし、ラテン語から来る言葉だと思いますし、英語ではトリニティ、 あるいはドイツ語ではドライアイニヒカイトと3つにして1つ、そのまま の言葉もあるのであります。3つにして1つということであります。繰り返しますけども、とってもよく知られ使われる言葉でありますけども、ハイデルベルク信仰問答の中にもこの言葉はありませんし、聖書の中にもありません。ですから本当に神学的な教師たちに、学者たちを通して、また教会を通して使われた言葉だと言えると思うのであります。何度かお話したことがあるかと思うのでありますけども、私が学生時代、今からもう本当に30年前通っていた教会は東京のイグサ教会という教会でありまして、その求道者会、受選準備会では1年以上かけてこのハイデルベルク信仰問答を学ぶということをしました。例外の後に当時は竹森先生の役を使っておりまして、正直初心者というか求道者にとっては優しくない、そういう書物でありました。それが自分でもこれをこと訳して用いたいという思いで訳すことを始めたきっかけにもなりましたし、以前もして吉田先生のとってもいい役が出ているので、そういうものも必要なくなっているかもしれませんけれども、当時はとても難しく思いました。そしてこの三位一体のところも決して分かりやすいことではなかった。当時の牧師であって求道社会で教えてくださっていた熊沢義信先生に私は尋ねたんです。この三位一体ってよく分からない。先生は一言、これは秘義ですとおっしゃった。何度かもう教会の中で申し上げたと思うんです。秘義とはドイツ語だったらゲハイムニス、秘密、ミステリーということで、神秘とも訳される言葉。当時私は先生はずるいなと思った。もうそれ以上聞きようはないわけでありますから。でも実際キリスト信仰の神様は、聖書の神様はそうとしか説明することができない。だから秘義だ、ゲハイムニスだ、秘密だ、シークレットだと言えるということでもあるのであります。熊田先生もそうされましたし、そしてまたしばしば言われることは、聖書の神様は、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様の1+1+1は3ではなくて、1×1×1 イコール1でなければならない。そしてこの 1×1×1 は1だというのが三位一体の秘密だというわけなのであります。一方でこの三位一体を批判の道具にする人はいます。他の宗教はそうです。そしてまた新興宗教と呼ばれる集団もそうだし、そしてまた異端も名指しで挙げられるぐらいなんですけども、異端と呼ばれるキリスト教と呼んでいるのかどうかわからないんですけども、それがまたこの三位一体を信じている教会といって批判の口実にすることはありえますし、そしてまたキリストの教会の中でも起こりかねない批判、これは本当に残念としか言いようがありません。キリストは神ではない人間だ、私たちの従うべき先生だっていうことを、仲間とは言えないけれども、教団の中の先生の中でそういう立場を立っている人はいるんですね。そんな時に、じゃあハイデルベルク信仰問答はどうしているかっていうのはとても大切です。聖書の中にその印象を、証拠を求めるということです。それが御言葉においてそのように表された、神様はご自身を御言葉においてそのように表された、ここに尽きるんですね。そして聖書の箇所を挙げております。正確には下の欄外にあります、1,2,3,4,5,6 箇所ですよね。この箇所がそうなのでありまして、上に聖書の言葉を入れてあるのは、これはちょっと私もはっきりさせないといけないので、スイス版と呼ばれるハイデルベルク信仰問答に挙げられていた聖書箇所であって、オリジナルのハイデルベルク信仰問答にはこうやって御言葉は載っけられていなくて、むしろその聖書の印象、本当にこう言葉的な印象なんですけども、それは次の下の欄外に挙げられた2と書いてある6箇所であると、これをハイデルベルク信仰問答は証拠として挙げているということが言えると思います。 まあ、前もって申し上げますと、これさえ批判の対象にすることはあり得るんですね。例えば先ほど読んでいただきましたこのマタイによる福音書の28章19、20節はイエス様の大宣教命令と呼ばれて、私ども教会にとってはとってもとっても大切な箇所なんです。しかし批判をする人たちはこれはイエス様の言葉じゃないと、後の教会が聖書のここに書き加えた言葉であってイエス様に遡ることができないのだという批判をする人がいるんですね。しかし私どもはそういう立場に立たず、これは教会に対して命じられた大切な御言葉を伝えようという、洗礼を授け教えを伝えようというイエス様が私どもに命じているとても大切な命令の言葉だと理解をするのであります。まあ、ちょっと余計かもしれませんけども、そこを批判する人たちはイエス様はそんな宣教しろなんて命令されていないんだと批判をするような人がいますけれども、そういう立場は私どもは明らかに退ける、そういう教会がこの私どもの裏側教会だと断言してよいと思うのであります。全部を見るのはなかなか大変なんですけれども、さっとこう見ておきますと、例えばこのイザヤ書の61章の1節そのまま聞いていただければよろしいのでありまして、そこだけコピーをしてもよかったのかもしれませんけども、こういう言葉であります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、というこういう言葉であります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。これは新約聖書的に読めばイエス様のことを予言している、そういう箇所だと理解をされるところなのであります。つまり主は私に油を注ぎ、神様がイエス様に油を注いで、主なる神の霊、聖霊がイエス様を捕らえた。ここにおいて三位一体が言われているのだという、まあ、一つの印象にしているわけなのであります。そしてもう一つ、この詩編の110編の1、これはこういう言葉であります。ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。これを印象にしたのはハイデルベルク信仰問答だけではありませんで、ペトロも使いました。使徒言行録の2章34節、ペトロの説教があるんでありますけども、そこでイエス様のことを明かしするときに、ダビデは天に昇りませんでしたが、ダビデはこう言ってるではありませんかと言って、我が主に賜った主の言葉、私の右の座につくがよい、こう言ったと。つまりここでダビデはイエス様のこと、イエス様のことを右の座に就かれる方と言っているんだと言って、イエス様が神の御子として私どもに使わされた方である。そしてその方を私たちは十字架につけてしまったという、とても有名な説教が使徒言行録の2章に伝えられ、ペトロもこれをイエス印象にしましたし、ハイデベルク信仰問答も死なる神、子なる神というところで印象にしているわけであります。そしてマタイによる福音書の3章16節はもう言うまでもありません。イエス様が洗礼を受けられたところであります。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。17節、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと。神ご自身がイエス様を指して私の愛する子と呼ばれ、そしてそのイエス様に神の霊が鳩のように下ったっていう、ここで三位一体が告げられているではないかと、ハイデルベルク信仰問答は印象にしているので、そして先ほどの大宣教命令、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授けなさいというところなのであります。これらのように繰り返し申し上げますけども、聖書の神様はこうとしか説明できない、聖書を通してはこうしか理解できない、つまり3つの異なった人格がただお一人の まことの永遠の神であることを表されたのです。